ひばりクラブの皆さん、また、いろいろ、ネットをご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、非常に人間というのは、目の前にある当たり前の、まあ、言ってみれば、簡単な話ですね。簡単なトラブル、けしからんとか、腹が立つとか、そういうことは我々、気がつくんですけども、それから我々と大きなことですね、国内政治とか、国際的なものとか、それもある程度小さくて、我々が普通の環境の中で気がついてるようなものはすぐ気がついて、まあ、新聞とか、まあ、テレビなんかがいろいろ言ってるのはほとんどそれなんですね。ところが、もっと大きなことになりますと、全然お留守になってることがあるんですね。で、現在中国がですね、まあ、日本の首相が国会で、台湾っていう名前も出しておりませんし、軍事っていうことも言っておりませんが、まあ、実質的には、まあ、これは国際的なあまり、騒動を起こせないように、まあ、高市首相がですね、慎重に選んで言われてるということなんで、それも日本人としては評価しなきゃいけないと思うんですが、まあ、簡単に言えば、つまり、私は別に首相でもありませんし、それほど慎重に言わなくていいので、もしも中国がですね、台湾を武力攻撃するようなことがあると、それは日本の一番台湾に近い島がですね、110キロしか離れておりません。台湾との間ですね。ですからもう、それも与論島はそうかもしれませんが、石垣島とか、まあそういう我々重要な島が、日本にとって重要な島が、ものすごく台湾に接近してあるんですよ。それは私なんかもそう行きますとね、もう台湾が見えるんですね。まあ100キロですから、まあ海の見えに見えると。まあそのくらい近いわけですから、我々としてはそこに日本人が住んでおります。したがって日本もですね、そこの人たちを守らなきゃいけんから、当然自衛隊はですね、それは110キロしか差がないところに戦争が起きたらですね、やっぱりその国の軍隊は市民を守らんといかんし、国民も逃げるのかどうするか決めなきゃいけませんからね。ですから、当然のことを言ったと私は思います。まあ、ただ、もちろん現実の国際政治ですからね、慎重な言葉を選ばなきゃいけないと思いますけども、中国が台湾を軍事的な攻撃をするとも言っておりませんし、それから日本がですね、それを軍事的に防御するってことも言っておりません。まあ、それは言葉を慎重に選んでですね、まあいろいろ日本の国民が現実に他国同士の戦争に巻き込まれるようなことがあったらいけないので、その場合はやっぱり日本国政府としてもそれを守らなきゃいけません。とこう言ったわけですから、まあそれに対して中国がですね、まあ、台湾という名前も出してない、軍事攻撃ということも出してないのに、まあ、一般的にだから地域もわかんないわけですから、だから日本は国ですから、日本の周りには中国もあるし、それから朝鮮もあるし、ロシアもあるし、アメリカもあるわけですから、どっからどう攻撃が来るかそれはわからないですよね。それを一般的に述べただけですね。まあ、それに対して中国が激しく攻撃したのも、まあわかるっちゃわかるんですよ。ええ。それは中国と台湾っていうのが本当に一つの国なのか、二つの国なのかわかんないんですね。それで今現在をこう見ると、台湾の方は、台湾は中華民国の台湾という政府であって、全然独立してるんだと。それから、中国は、共産党が支配して、中華人民共和国っていう名前の別の国なんだと。まあいうことなんですね。それで、このことはですね、非常に深く考えなきゃいけないわけです。ただ日本人としては中国が悪いとか中国は攻撃的だと。確かにその通りですね。それはその通りなんです。例えば今の中国共産党が支配している領域ですね。これはチベットも含まれますし、ウイグル、それから内モンゴル、満州と。まあ3つの異なる国を軍事的に支配してます。それで、これは1949年ぐらいのことですからね。第二次世界大戦終了後ですから、ちょっと時期は接近してますけども、一応国際的にはですね、武力でもって他の国を取ってはいけないという時代ですので、中国がチベット、ウイグル、それからモンゴルの一部、それから満州。満州っていうのは、ちょっとこれ歴史を知らない人は、わかんないんですけども、満州はこれ中国ではないんですね。これはもう中国自身がもう繰り返し言ってることなので、今中国の共産党政府は台湾は中国の一部だと繰り返し言ってるじゃないかと。 まあいうふうに言うのと同じようにすればですね、中国が万里の長城を築いたのはもう2200年か300年前で、しかもそれから、明の時代まで改修に改修を加えてますんでね。したがって中国は、中国という国がどこだかはちょっとわかりにくいんですけども、それが難しいこの問題なんですが、まあ、伝統的に関東草原民進という朝廷のあった場所を中国ということになったらですね、中国は中国の国っていうのは常に万里の長城よりか北は自分たちの領土ではないと繰り返し言ってますんでね。満州もよその国だということになります。ただこのブログでも言いましたように、中国っていうのは中国人が、中国人っていうまたのもわかんないんですよ。何をもって中国人というか、中国に住んでる人を中国人というならですね、異民族支配という時期の方が、この2200年間では、異民族支配の方が 55% の政府。半分以上は異民族だったわけですから、中国人と呼ぶのが適切かどうかわからないんですね。で、また今の、今ある台湾の中華民国っていうのが中国という国なのかもわからないんですね。それから、今の中国共産党も、中国共産党がいる国ではありますけど、これを中国というかどうかはわからないんですね。で、じゃあどう考えたらいいのと。いや、でもすごくカリカリしてる人が中国側にもいますし、日本側にもいるんで、僕この話をしてるんですね。ひばりクラブの人っていうのはそういうレベルじゃなくて、もう一個上の段階でものを考えなきゃいけないっていうのがこのひばりクラブの思想なもんですから、それで話をしてるんですね。つまり国というのはいつからできたのか。今国国境を越えて攻めてはいけないとこ言ってますけど、だからまあこの今度のウクライナ戦争の時もですね、多くの人がロシアが国境を越えてウクライナに侵入したから悪いと言ってるわけですね。そのこれを言うためには国という考え方が決まってて、他国は国を国境を犯して領土を取りに行っちゃいけないとか、特に軍事的ですね。まあ話し合ってつならいいんですが、話し合いじゃなくてですね。それはもう確定的だと。日本の論調はそう言ってるんですよ。まあ新聞にしても、評論家にしてもですね。学者にしてもそう言ってるんですね。まあそれにもう統一して世界は決まってると。それを監視するのが国連の安保理事会であり、その常任理事国がアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国であると。それはなぜその人たちが、その国が安保理事会の常任理事国になってるかというと、この前の第二次世界大戦での戦勝国だから権利があると。まあこういう全体的に組み立てなんですよね。これは物の組み立てであって、それが実施されてるかどうかは別なんですね。で、それはどうしてかって言ったら、第二次世界大戦が終わった後、これが1945年ですね、第二次世界大戦が終わったのは。終わった後の国際的な取り決めだというふうにしますね。これがまた違うっていうことになるわけですが、そういうふうに思って今後の世界の平和を保つ義務を持っているのが国連の安全保障理事会の常任理事国5カ国なんですよ。拒否権を持っておりましてね。ところがここにちょっと疑義があるわけですね。要するに、第二次世界大戦が1945年に終わって、その時の戦勝国が常任理事国だというんであれば、ロシアはまず違うんですね。だってその頃、今のロシアという国はなくて、ソビエト連邦だった。で、これは二つ違いますね。まず政府が違うと。だから、まあ、昔で言えば王朝が違うということになりますし、それから今の理由で言えば政府が違うし、しかも、領土も違うんですね。今問題になっているベラルーシとかウクライナとか、その他の中央アジア系の、それから独立した国も全部ソビエト連邦の国ではありましたけども、ロシアの国じゃなかった。もしも、今のロシアが前のソ連の権利を持ってるとしますとね、ロシアがウクライナに攻め込んだのは同じ国同士だから、別に何も問題じゃないんですね。じゃあ、ロシアが前のソ連とは違う国だということになりますとね、なんでロシアは戦争にも勝ってないのに、ロシアが戦争に勝ってんじゃないですよ。ソビエト連邦が戦争に勝った。だからもともと安保理事会の常任理事国の資格がないんですよ、ロシアは。だから、ウクライナとロシアは安全保障理事会の 常任理事国になる資格を二つとも持ってるんですね。ややこしいことに。だから、同じ国同士なんですよ。まあ、平和とかいう点で言えばね。国連とかいう点で言えば。その意味では、中国はもっと変なんですね。中国が安全保障理事会の常任理事国になったのは、1945年としますと、戦争が終わった時ですね。中国は中華民国が支配してたわけで、したがって国連は、今国連の安全保障理事会は、中華民国が常任理事会になってるわけです。戦勝国ですからね。で、中国共産党に変わったと。その時どうするかと、代表を。その時、もうすでに、中華民国は台湾にいて、北京は、まあ、首都の北京はですね、共産党が支配してましたね。この時に、安保理事会に加盟する資格のある国はどっちなんだと一体。戦争に勝った国なのか。そうじゃなくて戦後に新しくできた国なのかっていうのが不明確なわけですね。不明確だからこれを何とかしようと思って、今の中国共産党は一生懸命日本と戦ったって言ってますけども、これはもう明らかに歴史的文書もあるし、あれですけど、その時毛沢東が支配してたわけですけども、できるだけ日本とは戦わずに、中国共産党軍で日本に戦うのは、中国共産党全体の 10%。20% は日本に戦うふりをして、外から見ると、中国共産党軍の 30% が日本に戦ったふりをして、実は農業をやってくれと。そしてできるだけ日本との戦争で打撃を受けないようにして、日本が戦争をやめたら、我々が戦うのは日本じゃなくて、中華民国だから。って言って、まあ、中華民国を攻撃して、それで、まあ、台湾に押し留めたわけですね。で、まあ、世界もまあ、しょうがねえや、それは力の世界でそうなったんだから、つって、共産党軍の方の政府を、まあ、勝った中国だと言ってるんですけど、別に戦争に勝ったのは中国共産党じゃなくて、戦争に勝ったのは中華民国の方なんですよ。だから、もうすごくまあ、国際的な政治がややこしいわけですね。そうすると、中国共産党軍が今度台湾に攻め入ると言ってますね。それはまあ一つの中国だから、もう許さないよって言ってるわけですから、結局それで台湾は違うよって言ってるわけですから、よっぽど話し合いしない限りは軍事衝突になるわけですね。結構それも大規模な軍事衝突になるんですね。ところでなんでこういう重要なことが、それでなんでこれまでこれほどね、日本人が中国との関係で閣下してるのかと。中国も変なことに、日本の国内問題である靖国神社に誰が、靖国神社と現在の中国共産党とは全然関係ないですよ。だって、我々は中国共産党とほとんど戦っておりませんから。戦っておりませんから、今の中国共産党、今の中国に住んでる人たちはどっちなんだって僕言いたいんですよね。中国に住んでる人たちは、共産党の国の人たちなのか。それとも、日本と戦った国の人たちなのか。どっちなんだっていうことを日本としてはこれはっきりしとかなきゃいけないんですね。で、実はね、その前がもう一個あるんですよ。今日の話題はそこなんですけどね。実は人間社会というか世界が主権のある国家に価値があるとなったのはいつなんだっていうと、これが難しくてですね。まあ、スペイン王国ができた時か、それともイギリス、オランダ、フランス、スペインができた時なのか、それともずっとずっと後で、ほぼドイツも国になり、ロシアも国になったぐらいの時なのかによってですね、世界は国を大切にするのか、国民というのは一体何なのかと。例えば、我々が今ですね、こういうことありえませんが、中国共産党の土地を攻めるとしますね。それは中国共産党の人たちを攻めてるのか、それとそこにいる中国人を攻めてるのか、ちょっと分かりにくいところありますね。はっきりしてないわけです。だから、まあ学者のレベルではそういうのははっきり定義をしてですね、定義をする論争において、かえって世界が平和になるように努力しなきゃいけないと僕は思います。僕個人的な意見としては、こういう問題をしっかりと議論して、そして国境を越えちゃいけないのか、それともまだ国境を越えていい段階にあるのか、日本は中国共産党と戦ったということになるのか、今はそうじゃないんですね。中国共産党が代表であるっていうのは、第二次世界大戦が終わった瞬間は、 中国は中華民国のものだったんですよ。で、その後、中華民国と中国共産党が戦った結果、だからこれは結果全然日本に関係ないですね。日本に全然関係なくて、それは、中国の内戦ですよ。内戦で勝利したのが中国共産党だったっていうだけで、だから、中国共産党が抗日、つまり日本に対して戦ったってことは歴史的にはほとんどないんです。ですから、それは一体もう一つ問題があって、今ここにローマ帝国の図を出してるわけですね。まあ、紀元後、これ300何年ぐらいの図なんですけども、ローマ帝国の頃はですね、力が強ければ何でもしていいっていう時代なんですね。やっぱり人間が野蛮だったから。野蛮だったからもう力さえ強ければいいっていう時代なんですね。そうするとこれが、ローマっていうのはイタリアから軍事が強かったもんですから、最初カルタゴに戦って、カルタゴっていうのはまあ、アフリカの方にあるんですけど、それに戦って勝って、それからどんどん強くなって、もうあらゆるその地中海のですね、スペインからフランスからイギリスから、ずっとその、バルカン半島の方、さらにはトルコ、現在のトルコ、シリア、エジプトまで全部ローマ帝国ですから。ですから、この頃は力さえ強ければ占領して国にしていいっていうことなんです。だからローマ帝国は批判されてないんです。じゃあ、このローマ帝国の時代と今と比べて何が違ってきたかと、どの時点でそこに国があって人が住んでたら、いくら隣にの国が力が強くても占領していいよっていう、そういうことにいつなったのか。で、僕は中国の今の中国政府の共産党政府の言い分を聞いてるとね、我々はローマ時代なんだって言ってるように聞こえます。っていうのは、ローマ時代は力があれば占領していいんだから。だからチベットを占領しようが、ウイグルを占領しようがね、モンゴルを占領しようが、満州を占領しようが構わないじゃないか。だから、1978年には中国共産党軍がベトナムを攻めたんです。これもちょっと変なんですね。で、今でも戦争を伴わなければ、ラオスなんかの国境線はほとんど中国がラオスを侵略してます。だけどもこれは中国人がっていうか中国政府、今の中国人もそうですけど、中国政府がですね、共産党政府がローマ時代の考えなのか。そうじゃなくて、その、もう国というのは、その全然力があるから攻めていけない。まあ、1648年のウェストファリア条約が、まあ一つはそれでしょうね。それから、まあ二つ目は何かあったら、やっぱり第一次世界大戦のヨーロッパ戦争においてですね。で、一応国というものを単位に戦った大きな戦争でしたから、その後に国際連盟もできましたから、まあそこら辺を議論する。だから日本の政治なり、政治家なり、政治学会なりはですね、やっぱりまずは今度のことで日本国民が迷わないように、一応国際的な政治活動において、国というのは一体何を言ってるのか、とかですね。それから、まあ中国はあまり刺激しちゃいけませんが、中国と言ってるのは国なのか、中国って国の名前なのか、地域の名前なのか、間違って呼んでるのか、本当はシナって呼ばなきゃいけないのか、とかね。それで中国という国っていうのは中国共産党の場所を言ってるの。つまり、これは昔の言い方ですね。関東草原民進っていうのは国を言ってるんじゃなくて全部王朝ですね。だから政治的に支配してる団体名を言ってる。だから現在中国って言ってるのは、それで台湾って言ってるのはこれ、政策集団というか政府の名前ですね。だから昔では王朝名ですね。我々は王朝名で議論してるのか、国名で議論してるのか、そこにいる国民っていうのは国の人という意味なのか、その王朝に所属してる人っていう意味なのか、それもはっきりしないっていうのはちょっと問題で、だから話がこじれてるんですね。僕はそう思うんですね。ですからまあここは学者なんかもしっかり活動してですね。そして、そういうややこしい問題、国際問題、これからのことがいいですからね。これから、社会っていうのは、王朝名じゃなくて、国の名前にしようじゃないかと。じゃあ、国という意味では、今中国は、台湾が国なのか、それとも、北京政府が国なのか、それとも、チベットが国なのか、ウイグルが国なのか、モンゴルが国なのか、それとも満州が国なのかっていう、まず、国を決めなきゃいけない、と思いますね。そしたらかなりスッキリして、中国に対する論調もですね、もう一つ正確性が増えるんじゃないかと、こうに思う。ちょっと難しかったかもしれませんが、我々日本人としては現在ですね、中国と友好関係を築く上において、非常に大切なことだと、そういうふうに思っております。